場所と未来をつくる TCK ポッドキャスト。
皆さん、 TCK ポッドキャストへようこそ。ナビゲーターの高木美香です。美子さん、今日もよろしくお願いします。
お願いします。クロスの美希子です。ダジャハオ、ハイリワン。今日も美香さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
本日も美香さんとお送りする TCK ポッドキャスト、オープニングは何でしょう。
今日ね、調味料の話したいなと思ったんです。
調味料
すみません、勝手的すぎるんですけど、
テーブルに続き、
そう、テーブルに続き
調味料ですね。はい、はい、
普段お夕飯とかで餃子とか、あとは何でしょうね、シューマイとか召し上がることってあります？
うん、餃子はね、みんな好きで、
うんうん、
でもやっぱり冷凍食品を使っちゃうんですけどね。
子供がいるとあれって本当主婦の方ですよね。
楽だ、そう、5分でできちゃうし ね
チンしたり焼いたりすればすぐですからね。
はい、
召し上がるときって何かつけて食べたりします？
私はお酢そのままが好きですけど、うん、子供たちはポン酢です。
なるほど。ミコさんじゃあ、白い
のだけ、
まとめの、
うん、米酢だけ
で、奥さんたちはポン酢。
はい、
なるほど、なるほど。私ね、まあ、もちろんそれ食べるのも美味しいんですけど、上海生活5年過ごしてきて、すごく恋しいものがあって。
恋しい、
ね、
はい、
黒酢。
わかる。酢って中国語では言うんですけど、酢、
うん、
ですね。
そうなんです、
はい、黒い独特のこう匂いと、うん、
すごく酸味が強
く、るよね、
香りも
ツンとくるよね。
ツンと鼻をこう突き抜けるというか、まあ、刺すほどではないけど、こうしあれと刺激のある特徴のあるね、あの調味料なんですけど、最初行った1年ぐらいはやっぱり苦手だったんです。どこのお店行っても、屋台に行っても黒酢がかけて出てくるので、
そうだよね。
そうで、ね、あのレストランに行っても、テーブルの傍らにあるやつは黒酢だし、
確かに
醤油ないしっていう。
確かに。ああ、そうだ、たまにそうだった。
そう
呼ぶんだよね、醤油くださいってね。
くださいって言われて出てこない。
うんうん。
で、そういう生活をしたもんだから、日本に今帰ってきて、黒酢じゃないと物足りないよねって夫婦で言ってて。
すごいね。5年っていうのは調味料の感覚まで感化されるんですね。
そうなんです、そうなんです。いや、今すごく欲しいなと思ってる調味料は黒酢です。
そうか。じゃあ今の時代は中華街に行って、中華食材店にはあるので。
あ、ちょっと探しに行こうと思います。ちょっとまだね、子供が手かかってるので、
うん、
なかなかちょっと遠出がしにくいですが、ちょっと、遠征しに、食料調達に行こうかなと思ってる今日この頃でございます。
わかりました。今日もダイバーシティがクロスでした。
クロスでした。
はい。
はい。ということで、気を取り直して。では今日も進めていこうと思います。多文化で生きる子どもたち、TCK について学んでいきたいと思います。
はい。では、最初に今日ご紹介したい一つの詩があります。ミカさんの朗読で、誰にも似ていない僕、お聞きください。
僕は文化的アイデンティティが混乱した人間。誰にも似ていない僕。良いことだと思う。僕にはわかるから。旅人の気持ち。一時滞在者の気持ち、外国人の気持ち、彼らを襲うホームシック、悪いことだとも思う。誰も分かってくれない僕のこと。一つの場所で育った人間には分からない。そんな人には本当のホームシックなんて、僕を檻に触れて襲うホームシックなんて理解できない。時々僕には彼らが理解できない。僕はポツンと海に浮かぶ孤島であり、ミニ国連でもある。本当の僕は神のみぞ知る。
はい、
以上です。
ありがとうございます。この詩はインドで育ったオーストラリア人アレックスが書いたものと書籍にも紹介されています。インドで育ったオーストラリア人、どんなイメージが持ちますか？私はですね、やっぱりこう色、肌の色の違いが鮮明に、こう黒いって言い方はいけないのかよくわからないですが、インド的なあの肌の色の、まあ、美しさから、もう灼熱の太陽のあの雰囲気から、白人のアレックス、まあアレックスが本当に白人かどうかもわからないんですが、髪の色も黒ではなく、少し、黄色がかったような人種の違いが明らかにわかるというようなアレックスが、自分の矛盾点、TCK の特質みたいなものがこううまく表現されているなっていうふうに思うんですが、ミカさんはこれ、あ、素敵な詩っておっしゃってましたが、うん、どんな感想をお持ちですか？
本当に分かりやすくこの内面をこう表現されてるなってやっぱり思いましたね。あのよく捉えてる部分もありながら、あのここは嫌って言ってる部分もあって、なんかそのすごくこうなんていうかな、強烈な印象を持ったのが、僕はポツンと海に浮かぶ孤島でありミニ国連でもあるっていうのが、すごく、あ、多文化の生活で生きてきた子供ならではの表現だなと思って、すごく私はこの一言で衝撃を受けましたね。いろんなもの見てきて感じてきて、こういう言葉が出てくるのかって思うと、すごくこうこの一言にすごくいろんな意味が込められてるなという印象があります。
本当だよね。孤島って言っちゃうんだよね。
孤島ね、孤独な島っていうね。
うん、
あ、そうか、なるほど。なんかその一人ぼっち感でもあるし、でも国連って言ってるから、うん、小さな国連、ミニ国連って言っているから、いろんな人がこう集ってきて、集まってきて
話し合う、
話し合うっていう、うん、なんかいろいろ決め事を決めていくとか、そういうね。自分の中でいろんな葛藤だとか、なんか考えとか整理とかもいろいろありながら、この表現が出てくるっていうのは、あ、多文化の生活で生きてきた子ならではの表現だなっていう印象をすごく受けました。
ありがとうございます。この国連もね、私すごいグンとくるというか、こう違いを明らかに認めていて、前提としてですよ、で、話し合いをしなきゃいけないっていうか、こう、自分を理解してもらうためにも表現することは当たり前、っていうのが、少しこう、日本の子供たちとは違うかなっていう、感じはしますね。他の TCK だったらもっと表現する場が、その自国文化において、要求されそうなんですけど、違いを表現しなさいっていうのは、日本の教育とか、日本の文化に求められていない、だけど、してきているので、日本人アイデンティティを持つ TCK の私にとっては、それをできなかったっていう感覚があるんですね。孤島でしかなかったっていうか、どっちがいいとか悪いとかではなく、表現、このアレックスはしてるんだな。っていう感じがします。
うまくこう周りと、
そうですね、
あの接していて、こういう考えに至ってるのかなっていう印象を受けますね。
まあ文化の重要性っていうことについても、まあこれは異文化体験の詩なんですけども、その後に、やっぱり説明があって、どうしても TCK っていうのは異文化のギャップ、そして移動生活のこの二つの特徴が大きく関与していると。まあ、この言葉面、頭として理論的に皆さん理解はしているんだろうけども、どんな感覚で心に刺さってくるとか、どんな受け止め方を子供たちがしているかっていうのは、なかなか難しいのかもしれないんですよね。で、ここでは文化の重要性、つまり文化って、じゃあどうしてそんなに重要なのっていうことを今日お伝えしたいと思うんですが、まあ当たり前のことすぎてあんまり考えたことないと思うんですよね。文 カーがどうしてここまで TCK が重要だ重要だって言うんだというふうに感想をお持ちですか、美香さんは。
やっぱり日本と明らかに、なんだろう、国の考え方だったりとか、その国で育ってきてる国民の考え方と、やっぱり日本と日本人、日本国家とのやっぱギャップが大きいのかなと思うんですよね。やっぱり なんていうか、私日本人として思うのは、やっぱり人立ててなんぼみたいなところとか、なんか控えめに控えめにっていう、例えば何か、例えばですけど、何か褒められました。高木さん、今日も明るくて素敵よね、いつもなんかニコニコしてるわよねって言われた時に、いやいや、そんなことないですよって、いや、そんなことないですよってつい言うじゃないですか、習慣として。で、やっぱそれって。
そう。英語だと Thank you っていうの。
ね、ありがとうっていうのいいんだけど、そうそう、うん、知ってるありがとうぐらい言えるようにしたいなと最近やっぱり思うようにしてて。ああ、
そうなんだ。
うん、やっぱりなんか、いや、そんなことないですよっていうその一言が自分の価値を下げるというか、その自己肯定感を下げる言葉なんだなっていろいろ勉強してきて思って。
まあね、心理学がね、ちょっと欧米から来てるから、ちょっと混乱してるっていうのもあるかもしれないんですけど、なんとも言えない。もともとは日本それ美徳でしたからね。
うん、そうですよね。まあいろいろミックスされてきちゃってるのはあるんですけど、なんか、そういうちょっとしたことでこう、ギャップを感じるというか、
はい。
うん、なんか、外国に暮らしてみて、上海という国で、あの、町でしか暮らしたことないんですけど。
それでもね。
それでもやっぱりみんな5年暮らしてたのね、うんうん。みんなが堂々としてるし、明るいし、なんかそういうところを見ると、やっぱ、あ、こんなに国が違う、地域が違う、同じアジアでもちょっと離れるだけで、こんなに雰囲気違うんだなって。
そう。
うん、
そのね、雰囲気って今出たんですけど、ちょうどいいです。どうしてその文化で、雰囲気が異なってくるのかっていうことなんですけど、うん、そもそも文化ってこの枠組み、そのある、じゃあ日本にしましょうか。日本という国のその、四方八方海で囲まれていますが、その枠組みを理解して、その中で日常生活を営む上で、まあ、順調にというか円滑に進んでいくための一つの枠組みのことを言うんですね。それはまあ表層文化、深層文化って二つの文化に分かれるというふうには言われているんですが、そもそも小さい時、幼少時期にその枠組み、社会ルールを学び、そして思春期になったら学んだことを本当に肌身なんだろう、肌感覚で内面化。つまり自分のものに、こう理屈ではなく自分のものになったな、と思うのが思春期。そして成人してからは不思議に思ってないその内面化されたルールを基づいて行動する。これがもう文化を体得した、本当に習得したっていう形なんですね。これが移動していない人たちのある意味こう、普通と言いますか、当たり前の獲得プロセスなんですが、そのプロセスが移動することによって、で、妨げられる、もしくは分断されるっていうのが TCK に起こっていることなんだと思うんですね。だから孤島とか国連っていう形で、まあ、ホームシックっていう言葉もさっき詩でいっぱい出てきましたよね。どこに所在するか、所在しているところが今いるところではないところではないかというこの揺らぎから、ホームシックって大人でももちろん生まれるんですが、この一つの枠組みの中からちょっと逸脱したり、かけ離れたりすると、出てくるっていうのが、この文化の揺らぎだと思います。この微妙なバランス感覚が有するためには、こうずっとこう一定の場所で獲得することが理想なんですが、今の時代そうはいかないですよね。いろんなところに移動しながら、自分も、いろんな文化をもしくは海外の、環境を吸収していく。そんな中で実は自分のバランス感覚っていうのに不安を持っているのが TCK かもしれない。というのが私も感じるところなんです、うん、どうですかね、バランス感覚と言われて。
私自身もその大人になるまで、主人の海外赴任が決まるまでずっと日本に暮らしてた一般的な日本人なんですけど、やっぱりね、まあ、自分の中であの気持ち整えて気持ちを決めていってはいるものの、やっぱりギャップは感じるし、 ね、
大人でもね。
大人でもね、やっぱり混乱することはあるし、日本語通じないし、通貨は違うし、
そう。
やっぱり、聞こえてくる言語は日本語ではないっていうところで、ね、やっぱり勉強しなきゃ、言葉を勉強するだとか、あとはその、ルール的なところ。
日常生活があるよね。
学んでいくっていうだけでもやっぱり整える作業、自分の気持ち、その雰囲気に慣れる努力はしなきゃいけないですよね、大人でも、
うんうん
うん、で、私の娘今3歳ですけど、当時彼女は渡航したのが0歳5ヶ月半ぐらい、
うん、
で3歳前まで上海という町で暮らしていて、まあまさに発達段階のタイミングで、彼女の目にはどう映ってたのかなーっていう、もちろんね、途中で一時帰国はしてたりはしましたけど、でも一時帰国のタイミングで全然また上海で暮らしてた毎日とはちょっと違うぞってきっと感じていただろうし、彼女なりにこうバランスをね、言葉が喋る前でしたけど、とどめくする
作業をして
たんだろうなー
と、難しいと思うよ。
まさにこのバランス感覚ってその通りだなって思っちゃいますね。
本当ですよね、うん、本当そのバランス感覚って大人でも難しいし、ましては一つの文化でまず確立していない子が移動するっていうのは、もうそもそも混乱するっていうのはなんとなく想像できるところだと思うんですよね、うん、はい、今日はバランス感覚について、もしくは文化の重要性についてお話ししてきました。
ありがとうございます。それでは本日のポイント、美希子さんお願いします。
はい、TCK の特徴は2つ、異文化のギャップと移動生活をすることです。中でも極めて重要なのは、帰属意識や文化的アイデンティティの形成する発達課題の前に、様々な文化に子どもたちは放り出されることかもしれません。大人でも同じようにカルチャーショックを受けますが、自分が何者であるかという根本的に揺らぐことはあまりないんですよね。そんな大人との違い、TCK の姿を知っていただきたいと思います。今日もいろんな気持ちにありがとう。
この番組では皆さんからのお悩みや質問を受け付けています。また TCK をさらに知りたい方のために TCK オンライン基礎講座も開催しています。詳細は育ちネット多文化で検索をしてホームページからアクセスしてください。さらに皆さんにポッドキャストを確実にお届けするために、購読ボタンを押して登録をお願いいたします。みっこさん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。バイバイ。